Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第138回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は今ある現状について考えさせられるお話をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。
今日は久しぶりに3人でお届けします。今日はね、先ほど今ある現状を考え直すきっかけになる絵本と申しましたが、侵略が続く世界の状況を見て今書かれたのではないかと思われる絵本をご紹介していきたいと思います。で、ね、皆さんもそうだと思いますが、テレビやネットニュースを見るたびに悲惨な状況、現状を目にして何かできることはないかなと心を痛めておられる方が多いのではないかと思います。私たちもその一人です。で、今私たちにできることは、このような過ちを許さないと声に出して叫ぶことぐらいですね。で、声にする一つとして今日は絵本を読んで、なるべくたくさんの方に届けたいなと思います。で、今日これからご紹介する絵本のタイトルは世界で一番強い国、なんかねちょっとドキッとするタイトルの絵本なんですが、作者はデビッド・マッキーさんという方です。 でこのイギリスの絵本作家さんでいらっしゃいますデビッド・マッキーさんですが、2022年の4月6日にフランスでお亡くなりになりましたということなので、つい最近亡くなりました。87歳でしたということなので、であの私 の, あの多分両親と同じぐらいの年ですね、マッキーさんね。1935年にイギリスでお生まれになりまして、で美術学校で学んだ後ロンドンで漫画家やイラストレーターとしてご活躍になりましたということですね。でカラフルな象のキャラクターが登場する象のエルマーシリーズたくさんあるんです。これやっぱり皆さんご存知、はい、やっぱりそうですよね。たくさんシリーズがあるので、あの象のエルマーだったら知ってるよっていう方が多いんですが、この作者のマッキーさんが書かれた絵本ですということなんですね。でこのマッキーさんは、あの他にも富を求めて戦争への道を歩んでしまう人間の姿を描いた絵本、6人の男たちなぜ戦争をするのかっていうのを1975年に刊行されまして、で現在も多くの方に親しまれていますということなんですけど、今日はまあちょっと似たような絵本なんですが、もっとすごく優しい言葉で描かれています。でこの世界で一番強い国という絵本を、あの作者のデビッドさんに、あの来日されたことがあって、親日家でいらっしゃったらしいんです、はい、でこの時に話された内容、これはどの戦争のことを書いてるんですかって聞かれた時に、ブッシュ政権の中東政策に抗議をするためにわずか10日で猛スピードでこの絵本を書かれたそうなんですね。でけれどその下地には第二次世界大戦の勝者としてイタリアに駐在し、すっかりイタリア文化に魅せられて帰国した兵士のエピソードが元になっていますということらしいんですね。なのでこのデビッド・マッキーさんは1935年の生まれですので、あの戦争に参加はされていないかもしれませんが、第二次世界大戦のこともご存知だということですね。でその戦争に行った、でイタリアに駐留した兵士のエピソードもあの元に書かれています。イギリス兵士でしょうかね、の元にこのお話が作られていますということなので、まあ、そこのところもねちょっと知識として持っていただいて、絵本を聞いていただければ嬉しいなと思いますので、はい、これから読ませていただきたいと思います。それでは世界で一番強い国をお聞きください。お願いします。世界で一番強い国、デビッド・マッキー作、中川千尋役。昔大きな国がありました。大きな国の人々は自分たちの暮らしほど素敵なものはないと固く信じていました。この国の兵隊は大変強くて大砲も持っています。そこで大きな国の大統領はいろんな国へ戦争をしに行きました。
世界中の人々を幸せにするためだ。我々が世界中を征服すれば、みんなが我々と同じように暮らせるのだからな。
他の国の人々は命がけで戦いました。けれど、どの国も最後には負けて大きな国に征服されてしまいました。しばらく経つと、まだ征服されていない国はたった一つになりました。あんまり小さな国なので、大統領はこれまで放っておいたのです。けれども、一つだけ残しておくのも気持ちが悪いものです。そこである日、大統領と兵隊たちは出発しました。 小さな国に着いた大統領は驚きました。なんとこの国には兵隊がいなかったのです。これでは戦争ができないではありませんか。小さな国の人々は大きな国の兵隊たちをお客様のように歓迎しました。大統領は一番立派な家をもらい、兵隊たちはあちこちの家に泊めてもらうことになりました。毎朝大統領は兵隊たちを連れて家の周りを行進しました。その後はふるさとに残してきた奥さんと息子へ手紙を書いて過ごしました。兵隊たちは小さな国の人々とおしゃべりをし、珍しい石蹴りを教えてもらい、昔話に耳を傾けました。小さな国の歌を習い、冗談を聞いて笑い転げました。この国では食べ物も変わっています。兵隊たちは台所に入って味見をしました。
おいしい。
他にすることもないので、兵隊たちは小さな国の人々の仕事を手伝うようになりました。
けしからん。
大統領はカンカンになって怒りました。すっかりたるんでしまった兵隊たちを国に送り返し、シャキッとした兵隊たちを呼びました。ところがしばらく経つと、この兵隊たちも全く同じことになりました。
こんなちっぽけな国に大勢の兵隊はいらないということか。
そう考えた大統領は何人かを見張りに残して国に帰ることにしました。大統領がいなくなると、見張りの兵隊たちはさっさと普段着に着替えて野原や畑に飛び出して行きました。一方、大統領は兵隊たちを率いて、いつものように勇ましく歌を歌いながら国に帰ってきました。
世界を救う正義の味方、大きな国は強い国。
懐かしいふるさとに戻った大統領はほっとしました。ところが、おやおや、なんだか様子が変です。あちこちの家から小さな国で食べていた料理の匂いがしてきます。小さな国の石蹴りが流行っています。小さな国の服を着ている人もいました。大統領はにやりと笑いました。
まあいいさ、どれもこれも戦争でぶんどってきたものだからな。
その晩、大統領の息子が眠る前に、
お父さん、歌を歌ってと言いました。
そこで大統領は目をつぶり、心に浮かぶ歌を次々に歌ってやりました。それは一つ残らず、彼が征服したあの小さな国の歌でした。
Flawless FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
デビッド・マッキー作「世界で一番強い国」をお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました、
ね、なかなか考えさせられる内容ですが、はい、直子さん、友香さん、この作品はどんな印象でしょうか。そうですね、直子さんどうですか、
はい、もう今のタイムリーに考えさせられますけれども、
はい、
心の制服と物理的な制服が違うんだなっていう。
なるほど。
思いました、
はい、
物理的には大きい国は征服してるのかもしれないですけれども、はい、心は逆に征服されてるなって。
そうですね、
はい、
おっしゃる通り、ね、
ね、で最初強い国が幸せになるために征服しに行くんだって言うんですけれども、うんうん、
はい、
征服して幸せを作るんじゃなくて幸せな気持ちが広がっていって平和な国ができるんじゃないかなって考えてしまいましたけれども。そうです
よね、征服が幸福ではないっていうことですよね、うんうんうん、
はい、
なるほど、素晴らしい、
考えさせられました、
ね、本当ですね、
はい、
ありがとうございます。友香さんはどんな印象ですか。
まあ、私も直子さんと同じなんですけど、
はい、
思ったのはやっぱり主に交わるというか、
はい、
いくらその闘争心で、
はい、
そういう、ね、戦略しても心はやっぱり楽しい方に生きていくためには、
そうですね、
そういうふうに知らず知らずで、ね、料理を覚えたり、
ね、
遊びを覚えたり、やっぱり人間楽しいことの方が勝つというか気持ちが、
うん、
でやっぱ人が変わっても相手が変わっても環境によって染まるんだよっていうことを。
あ、なるほど、
まあ、それが人間の本質なのかなって
本質
思いました。だから生きていけるのかなと。
あ、だから生きていける、うん、はあ、ね、本当にいっぱいいっぱいエッセンスを、
はい、
投げていただいたんですが、もう特にね、今この絵本の絵を見ながらお二人見ていただいて聞いていただいてたんですが、はい、この景色最近見たなというね、兵隊さんがたくさん行進している絵であるとか、はい、大統領っていうね、キーワードなんかも最近よく聞くなと思われる方も多いと思うんですが、まあ、やっぱりね、今友香さんがおっしゃったように、人間やっぱりどんな人も幸せになりたいんだっていうことをこの作品は言っているのではないかなと思います。で、やっぱりね、人を殺めるなんていうことを望んでいるような人は誰もいないだろうなって思いますよね。なので行進をしているロシアの若い兵隊さん、大きな声を出している映像なんかを見ましたが、多分彼らが人を殺めることを望んでいるとはとても思えないですよね。で、この多分子たちもこの中に出てくる、絵本の中に出てくる兵隊さんみたいに、本当はその国の人と、ウクライナの人たちと仲良くしたいんだろうなって、ね、ね、仲良くしてお料理を覚えて、で、冗談を言い合ったり歌を習ったり、そういうふうなことをしたいんだろうなって。なので、この人の命を取るっていうことにどれだけ呵責を負っているんではないかって思うだけでもね、この胸が締め付けられるような思いですよね、
はい、
なのでそんなに愚かなことは正しくないということをどうにかして分かってもらいたいなということで、今日はこの絵本をご紹介をさせていただきました、はい、でね、この絵本に寄せてくださっている一般の方の作品感想がとても素敵なので、ちょっとご紹介をしたいなと思います。50代のパパです、ね、12歳の男の子のパパですという方ですね。で、親しみやすい絵の中でとても大事なことを伝えてくれる本です。で、多分この感想を寄せてくださったのはまだ今の現状の前のことだと思うんですが、で、人間の幸せのために世界を征服すればいい、そんな言葉のためにどれだけの多くの過ちを犯したことか、子どもにとっては知らない世界かもしれませんが、大人は過去形として抱えている、過ちの愚かさをストレートに優しく伝えてくれます。 強い国に勝ったのは武力ではなく人間の心でした、うん、さっきね直子さんが言ってくださいました、うん、で言葉にすると綺麗な綺麗事になってしまいますが、この絵本は見事に表現しています、うん、兵士を武力で抑えるのではなく真心で迎える、兵士たちには闘争ではなく生きる楽しさを伝える、それもさりげなく、これは素晴らしいことです。この絵本も強いて説得するのではなく、一番小さな国の住人のように描かれています。気になったのは大統領のこと。大統領は知らず知らず子供に小さな国の歌を歌ってあげます。大統領が変わらなければ兵士たちは板挟みです。そうですね、で板挟みから平穏は生まれませんって書いてらっしゃるんですけど、もうねその通りだなって思うようなことをたくさん語ってくださっていますし、今お二人がおっしゃったこともこの中にありましたね。なので心の制服と物理的な制服は違うって直子さんがおっしゃったんですが、兵士を武力で抑えるのではなくて真心で迎えることによって兵士たちは心を解放されて、もともとそんな戦いたいわけではなかったですよね。ああこんなに温かく迎えてくれるのであればお仕事も手伝っちゃうよ僕たちでもうとっても仲良くしちゃって戦争どころじゃない、でこれではいけないと思って大統領がシャキッとした兵隊を呼びました。するともうすぐにこんなに歓待してくれる人たちに牙を向けるなんていうことはしないですよね。なので同じようにお仕事手伝っちゃう僕たちになって、でもう同じことになりましたっていうようなこともね。で大統領もあこれは兵隊いらないなと思って国へ帰っちゃうんですけど、国へ帰ったらさっさと普段着に着替えて住民たちと楽しく過ごしています。でね、でもやっぱり本来人間っていうのは楽しく暮らしたいってね、友香さんもおっしゃっていたんですが、幸せになりたいんですよね、みんなね。で戦争が幸せを連れてくることは絶対にないっていうことですっていうこともこの絵本が言っていますということなんですよね。でね、そのことについて書いてらっしゃる方がもう一人いらっしゃるので、はい、もう一つご紹介をしていきますね、はい、こちらは40代のママさんです。大きな国の大統領は世界中の人々を幸せにするという大義名分を盾に様々な国と戦い征服してきました。世界中を征服して回って最後に残ったのはとても小さな国。大統領は当然のように戦争を仕掛けましたが、武器や兵隊を持たない小さな国の人々は逆に彼らを歓迎しました。大きな国の大統領は小さな国を征服したと思っています。でも本当にそうでしょうか。大きな国の兵隊たちは小さな国の文化を吸収し、帰国後は小さな国の文化を浸透させています。そうですよね、石蹴りが流行ってました。で石蹴り楽しいでしょうね。で歌ももちろん歌っているし、服を着ている人もいましたってね。でこの大統領が気になるのは分取ってきたものだからなって言ってるんですが、多分分取ってないですよね。ひょっとするとこの兵隊たちがこれいいなと思って買ってきたかもしれませんよね。でもしくは持って帰りなさいよって、もう着なくなったこのすごく派手なので私にはいらないからっておばあちゃまがくれたかもしれませんよね。でそれを奥さんにこんなのもらってきて、あらいいわと言ってね着ているかもしれないですけども、決して分取ってないものたちですよね。で分取ってないから楽しめるのかもしれません、うんうん、でもらってきたんだよって、うん、でお料理なんかもこの食材で作ると作れるんだよっていうことで国の食材を使って作ったのかもしれませんしね、うん、でもいいと思っているから浸透するんでしょうね。だから決して分取ってないし征服していません。で大統領でさえ小さな国の歌を息子に歌ってやってこう自然に出ちゃったっていうことは大統領も歌を習って覚えちゃってるんですよね、
まあ、耳で覚えてるんですか ね,
ね、そうですよね、
環境にいたってことですよね、その中の、ね、
なので自分一人でいい家にいたって書いてますけども、うん、自然にこの兵隊たちが何やってんのかなって、うん、ひょっとして見に行ってたかもしれない、
言いながらもね
そうなんですよね、
だと思います
、そうですよね、うん、でもいろんなことがわかるんですが、もう決して なんか戦争はダメですとか、そういう説教臭いことは何にも言っていないし、小さな国がいいとか大きな国がいいとかそんなこと何にも言ってないけれども、具体的なことを言ってみんなに考えてもらうようなきっかけを作っているってすごい本ですよね。ね、でも大統領にが小さな子供に歌ってやっていますっていうので終わっています。あらま、
考えてください
そう、ね、考えてくださいっていうことでしょう ね、
メッセージ性がありますよね。
そうなんですよね。でこれ今ねロシアに送ったらどうなるのかなって思ったりするんですけども、でもね決してロシアの兵隊さんたちも楽しくてやっていることではないでしょうし、私たち関係ないと思っている私たちにも関係ないことではない
そうですね、
っていうことでしょうね。でね、これこの本を私の絵本のクラスで読ませていただいたら、あ、はい、生徒の方の中のお一人で私もこのこれじゃないですけど、戦争のお話を読んだら、生徒さんですね、中学生の生徒さんが学校の先生してらっしゃる方なんですけども、はいはい、そんなん関係ないやん、戦争なんか起こりっこないもんっておっしゃったっていうね、生徒さんが言った。でそれは私の伝え方が悪かったなと思ったんですって。でもね、戦争なんて起こりっこないって思っている日本人って幸せですよね。
そうです ね、
ね。でもこのウクライナの件に端を発してひょっとして関係あることになっちゃうかもしれない、どこの国もね、でそれが発端になるかもしれないでおっしゃってる方もいるので、しっかりこの機会にね、私たちも今の情勢っていうのを勉強して、そんなことにならないように子どもたちに働きかけていかないといけないなって、なのでこの本をなるべくたくさんの方に聞いていただいてお届けして考えていただければいいなと思う今日この頃でございます。
ありがとうございます。
今日は世界で一番強い国を読ませていただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日は今ある現状を考えさせてくれる世界で一番強い国という作品を読ませていただきました。たくさんの方にお届けしていきたいなと思います。これからもね、このようなメッセージ性のあるものもご紹介していきたいと思います。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.